Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
宿川堤を歩いていますが、とっても紅葉が綺麗ですね。桜の紅葉というのは、春の綺麗なお花とはまた別で、とっても趣があって、宿川公園を歩くっていうのは気持ちのいいもんだなと思いながら、阪急宿川駅から南へずっと歩いてまいりました。今日行き先というのは、郷土資料館ですね。で、郷土資料館で特集展示という展示をやっていらっしゃるということを聞きましたので、それ特集展示ってどんなものか一遍お伺いしようと思ってやってまいりました。今日お話しいただくのは、中谷さん、学芸員の中谷さんです。中谷さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日 のテーマ、私はこの特集展示をお話し聞こうと思ってやってまいりました。何かタイトルがついてるそうですね。
はい、今回の特集展示のタイトルは、資料で見る西宮神社の建物というタイトルです。
我々は西宮神社を知らん人はいませんけど、西宮を何かお話しするとしたら、まず西宮神社、江別さんということになるんですけれど、そこの中にある建物ですか？
そうですね、今回はその神社さんの境内にある建物を紹介しています。
ああ、そうですか。そうじゃ、早速展示室に入れていただいて、品物を拝見しながらご説明いただくというふうなことで、よろしくお願いします。
お願いします。
展示室の入って前室一番突き当たりの大きなガラスのケースの中に、特集展示と書いて、いろいろ展示されて、真ん中に大きな、これ地図、これ手書きの地図ですよね。
そうです、江戸時代の中期に描かれた絵図ですね。
江戸時代にこれ関わったんですか？
そうです。
すごいな。そうやけど、色もあせてないし、綺麗な絵図ですね。
そうですね、色は比較的綺麗に残っているかなというふうに思います。
それで、ここと思うところは、ここに何があるというのは、ちゃんと建物の大きさに、それに文字を入れて、説明できるようになってるわけですね。
はい、これは絵図は西宮町の様子を描いたものでして、で、その西宮町の西端にある西宮神社さんをちょっと今回見ていただきたいなと思って、この絵図を展示してます。
はい、この絵図、これで今市街、道が書いてあって建物が書いてあっているような、そういう大きな、これ1メーター50角ぐらいの大きな絵図ですね。それが真ん中にドーンとかかってるんですけど、道が分かりますわね。はっきり書かれている、朱色で書かれている。で、グレーで塗ってあるところがそれぞれ民家があるところっていう。
そうですね、家が並んでるところになります。
結構たくさんあったんですね。
そうですね、だいぶ大きな町だったので、すごくいっぱい家が密集していたように思います。
これが江戸時代の西宮町という、町、一塊の町やったという、一目でわかるわけですね。
はい、そうです。
それで、それの、西の端の方に書かれているのが西宮神社、江別さん。
はい、
で、結構これ江別さんっていうのは広い面積を持っているということが分かりますね。
そうですね、この絵図見ていただくと、神社さんの大きさっていうのがすごくよく分かるかなと思います。
本当によく分かるわ。これ西宮町全世帯を入れても、 五分の一ぐらいは江別さんそんな絵になっていますね。そうですか。これを見るだけでも、非常に嬉しい感じ、懐かしい感じというふうなことですけれど、それ以外にちょっと左に目をやるともう一つ、素朴な感じの地図が、
はい、
絵図が描かれてますけど、これは何ですか？
はい、こちらの掛け軸はですね、今回あの展示のために西宮神社さんからお借りした。
あ、そうですか。
はい、西宮神社さんとあと広田神社さんが描かれている、うんうん、まあ、境内図になります。
これは2つの神社が並べて描いてある。
はい、そうです。
面白いですね。そんな珍しいなと思いますけど。
そうですね、あまり見たことないかなと思うんですけれども、うん、やはりあの江戸時代は、
これは江戸時代、
はい、こちらも江戸時代からまあ明治ぐらいにかけて作られたものかなというふうに思うんですけれども。
まあ、非常にあの白黒だけで素朴な地図ですけれど、右上の方が広田神社かな。
はい、そうです。
それから左下の方に江別さん、
はい、
まあ、一緒に書かれてるんで隣同士に神社があるみたいですけど、それは違うでと。
そうですね、今で言うと大体まあ北に西宮神社さんからまあ北に2キロぐらい行くとまあ広田神社さんがあるかと思うんですけども、はいはい、大体それぐらいの距離感で書かれてるということですね
そういうものを書く必要というか、そういうのは何かあったんでしょうかね。
あ、そうですね、江戸時代は、うん、広田神社さんと西宮神社さんは一体で運営がされてましたので。
そうでしたか。
まあ、それによって今回こういったあの2つの神社さんが一緒に描かれてるということです。
そうですか。まあ、広田神社といえば本当に西宮の町の歴史よりも古い、あのとってもあの昔からあった神社、はい、さらに西宮神社というのが開かれて、それもとっても大きくなったと。二つの大きな神社がある町というふうに昔から言われてますけれど、まあ、こうやって書かれるというのは珍しいことですよね。
そうですね、やはりあの綺麗に建物も分かりますし、うん、より詳しく境内の様子が分かるので、はいはいはい、すごくあの珍しいものかなと思います。
本当ですね。まあ、江別さんが持ってはる宝物ですね。
はい、
そういうものがまず正面に大きく2つ掛けられています。特集展示というのは今回のタイトルの一つですけど、あの普段の展示 と、 あの特集展示というのはちょっと違うんですかね。
そうですね、あの今回、まあ、特集ということなので、うん、今回は西宮神社の建物を紹介しているんですけども、いつもはあの常設展示ですと大体この前室にあの自然史の展示をさせていただいておりまして、うんうんうん、なのでいつもの感じで来ていただくとちょっとこの絵図の大きさに、まあ、びっくりされるかなと思います。
本当びっくりするような大きな絵図ですわ。さっきとこれようわかるわ。江別さん以外にもどこに何があったかというのがところどころ書き込まれているので、
はい、
探してみるとひょっとしたらあのおじいさんおばあさんに聞いたお話がここやってんなあいうなことがわかるかもしれません、
ね、そうですね、じっくり見ていただきたいと思います、
うん、まあ、ほとんど他の資料というのは手前の方に絵図がだいぶたくさんありますね。これはそれぞれ時代が違うものでしょうか。
向かって大体まあ右手側に固まっている部分が江戸時代に描かれたものになっております。で、こちらもあの西宮神社さんの境内図をメインで展示させていただいております、
うん、そうですね、西宮神社の境内はこんな風になってたんですよというのがこれを見れば分かる。
そうですね、建物の絵はもちろんのこと、うん、建物の名称も書かれてますので、はい、あのこの建物の名前が何だったかっていうことまでが、うんうんうん、あの詳しく分かるものになっています。あ、そうですね、
一枚の地図みたいな絵図になってるのもあれば冊子になってるものもある、
はい、
それから色付きのものもある、
はい、
まあ、いろんな絵があのここに並べられていて、それがそれぞれ解説文があのそばに置かれているので、どういう意図で書かれたものか、いつ頃のものかっていうのも全部分かるようになってますな。
見どころをちょっとあの解説で書かせていただいているので、はい、それと合わせて一緒に見ていただけたらなと思います、
は
い、そうですね、
これなんでこんな地図出してるんか、これはあのこの絵図っていうのはこういう値打ちがありますよというのが解説を読めば分かるという、 なかなかいいもんやな。これちょっと一つずつちょっと順番に説明してもらおうかな。西宮神社略図っていうのは、
はい、こちらの
手前右側2枚目の地図ですね、はい、これはどういう意味があるんでしょうか。
こちらはですね、江戸時代、まあ、後期ぐらい1800年代ぐらいに書かれたものと、書かれたというか印刷されたものというふうに言われておりまして、はい、これが一番多分神社さんの境内の様子がよくわかるものかなというふうに思います。
そうですね、これそれぞれ建物の名前まで書いてありますな。
はい、書いてあるので、ちょっと、まあ、資料自体は、まあ、それほど大きくないのでちょっと字が見づらいかもしれないんですけれども、うん、はい、配布資料も一緒に置いてますので、はい、そちらと一緒に照らし合わせながらご確認いただけるとよくわかるかなと思います。
そうですね、まず表大門、これ赤門のことですね、
はい、
そこから入ったらたくさん木が植わってて、その木木立の中に手水場、いわゆる手洗うとこですね、はい、そういうのが、これ今はないですよね、この手水場というのはね。前は赤門の入ったとこにも手水場があったと。
そうですね、この当時はあったということで描かれています。
そうですね、でずっと突き当たりといいますかお茶屋さんがあって、ここへ御神馬というのがあります。これはどういうことでしょうか。
これ神馬と読みまして、はいはい、神の馬というふうに書くんですけれども、
はいはい、
たまに神社さんとかに行くと、うん、白い馬だったり、がいると思うんですけども、まあ、それがいた場所ということで描かれています。
ここにおったんですか。はい、今は奥の本殿の前に立ててあります
よね。そうですね、並んでるかと思うんですけども、
こういう赤門から突き当たりの場所にそういうのがしてあったと。そうですか。それでちょっと行くと神楽殿がある、
はい、
この本殿に行くまでに神楽殿があったんですね。
そうですね、今の、祈祷殿と呼ばれる建物があるところに、はいはいはい、その場所がありまして。
そうでしたか、はい、それからずっと奥へ入っていきましたら拝殿、
はい、
これがいわゆる恵比寿さん祀ってあるところですね。
そうですね、拝殿と本殿があるという形ですね、う
ん
う
んうんうん、拝殿から中へ入っていくと、本社というのがあって、
はい、
この鮭とか百大勇者というのはどういうあれですか。
これは、ちょっと境内からは外に出てしまうんですけども、
外へ出てるわけです、
はい、
はは、
神社さんにお勤めの方たちの、お家があったりとか、はい、神主さんのお宅があったと。
神主さんのお宅こんなとこあったんですね。
そうですね、はい、
そうですか。百大王というのは、百大王神社というのは今も本殿の横にありますやんか。
はい、今は境内の中にあるんですけど、
ね、かつては外にあった。
そうですね、はい、
そうですか。三所町のあたりですね。そうですか。愛宕神社はこれまた違う場所ですね。
そうですね、はい、多分先ほど説明していただいた赤門とか、うん、あとは拝殿だったり本社っていうのは、うん、場所が変わってないんですけども、
そうですね、
こういった、百大勇者だったりそういったものっていうのは、うん、少し場所が変わっているかと思います。
そうですね、本殿本社のすぐ横に広田拝所っていうのは、
はい、
拝む場所、
はい、
これは広田神社を拝む場所はここですというようなことですか。
そうですね、やはり先ほど説明したように、うん、西宮神社さんと広田神社さんは一体のものだったので、
はいはいはい、
それで設置されているものと思われます。
なるほどね、こんな風に配置されてたんですね。あと白山社とか他にもいろいろありますな。本当これたくさん並んでますな、この本社から西側、
はい、
ずっと南北にいくつもこういうお社が並んでたいうことですね、
はい、
面白いな。そういう神池というのが、これ神池と呼んでいいんですか、神池と読むんですか。
神池ですかね、今でいうところの、
はいはいはいはい、今ある池、のまんま、
そうですね、
昔からあったということですね、
はい、
それで中に島が作ってあったりして、今とあんまりこの辺は変わらない。
そうですね、はい。
なるほどな。さあ、それであと展示されている資料のことですけれど、あの御社用日記というのがありますけれど、
はい、
これはどういうものなんでしょうか。
西宮神社御社用日記という資料なんですけれども、これは、西宮神社さんとあと広田神社さんが一体で運営されていたんですけれども、はい、まあ、そこの歴代の神主さんが記録した日記になっておりまして、
神主さんの日記帳ですか。
そうです、そうです。
はあ、これ綺麗な字で書いてありますけど筆でサラサラサラと毎日書かはったわけですね、
はい、
それが結構分厚い3センチぐらいあるような冊子になってます。
そうですね、1年間に大体まあ1冊っていうぐらいで書かれたものでして、古いものだと元禄7年なので1694年からあの文が残っています。
中谷さん、これ大体読まはりましたか。
全部はちょっと読めてないんですけれども中身読ませていただきまして。
面白いこと書いてあるとかありますか。
そうですね、あの神社さんの、中のお話だけではなくて、うん、まあ、西宮町だったりその周りと の、うん、あの関係性も分かるような記述もあったりするので、まあ、そういった点ではあのすごく面白い資料かなというふうには思います。
今日は西宮町でこんなことやったはったらしいとかいうようなことが書いてあるわけで、まあ、あの江別さんですから、あのやっぱり神社と町の人との関係などとってもつながってて深いもんがあったやろうと思いますから。
そうですね、やはりあの、まあ、今回もなぜ展示してるかというと、まあ、今回展示しているそのページっていうのが、
うん、
今回あの西宮神社さんの社殿を修理することになったんですけども、はいはい、まあ、それを実施するために、まあ、開帳を行ったということが書かれている記事をちょっと展示しておりまして、うん、あの先ほどおっしゃってくださったように、やはりあの神社さんと、まあ、西宮町だったりその周りの町とか村っていうのは関係性がすごくあったということがよくわかるかなというふうに思います。
やっぱりあの修復の工事とか今度 の、 あの西宮市が中心になってやった表大門と大練塀の修理工事にしてもそうですけど、やっぱりあの神社さんが勝手にちょっと修繕しますわ、色を塗り替えますわというようなことではできなくて、
そうですね、
もうあの国の重要文化財なんかやったらあのちゃんと国の許可を得ないとできないというようなことでしょ。
そうです、はい、
あ、今回もそういうふうにされたわけですね。
そうですね、まあ、神社さんだけでするっていうこともなかなか多分建物だとすごくお金がかかってしまうので難しかったのかなというふうには思います。
うんうん、あ、そうですね。それとこの中央に置いてあるページを開いてあるのがあの日記帳ですね、
はい、
先ほどおっしゃった、まあ、これあの読める人は読んでみられたら面白いと思いますけど、それの左側に写真が何枚かあの拝見させていただけるようになっている。これはどんな写真なんかちょっと説明していただけたら。
はい、御社用日記の、まあ、左隣にあるものなんですけども、はい、絵はがき と、お写真を展示させていただいておりまして、絵はがきは、建物の、お写真なんですけども、うん、神社さんの本殿と、まあ、拝殿の様子が分かるものになっておりまして、
一番右側にあるのは何ですか。
あれは拝殿の、
拝殿
です、ね、はい、お写真です。
でもあそこで手叩いて拝むというようなとこです、はいはい、その手前左側は
あちらも拝殿なんですけれども、うん、その、拝殿と社務所をつないでいた、うん、まあ、桟橋の様子が分かるお写真になっておりまして、
これ珍しい、僕は小さい時ですけど見たことがあるので覚えてますけども、あの社務所はだいたい今みたいな場所にありましたがな、
はい、
それでそこから本殿拝殿の方に橋がかかってて、木の橋がで、それちょっとこう沿ってる真ん中太鼓になったような沿ってるような橋で、あそこ本当に誰か通ったんですかね。
あ、どうなんでしょうね、一応橋なので通ってたかもしれないです。
じゃ あ、 あの神官の方とかあの神社の方が拝殿本殿の方に行かれるときはあの橋を渡って行かれたと。
そうかもしれないですね、
いうことですね、はい、我々は真下から眺めてるという感じです。 この写真は非常にだから貴重ですね。こういうのがあったんやでという。
そうですね。
なんでなくなったんでしょうね。
まあ、昭和の20年の、うん、
大空襲。
そうですね。空襲の時にだいぶ神社さんの建物もなくなってしまいまして、ね、なのでまあ絵はがきを見ると、まあ、その戦前の建物の様子がわかるということです。
なるほどな。左側に3枚ちょっと大きめの写真が飾ってあります。これは何ですか？
こちらはですね、平成7年なので1995年に発生しました阪神淡路大震災の時の、被害の様子が分かる写真になっています。
やっぱりあの震災でだいぶ被害を受けられた。
そうですね。お写真でも展示してるんですけれども、うん、まあ、絵馬殿、当時は絵馬殿という、まあ、絵馬を飾っていた建物があったんですけれども、はいはいはい、そちらもその地震によってちょっと全壊してしまいまして、
ね、
ちょっとまあその写真を今回は展示させていただいております。
うん、確か絵馬殿は本殿の西側に、
はい、
本当絵馬を飾るだけのための建物としてありましたね。
はい、ありました。
で柱がたくさん立ってて高い柱で、うん、それの真ん中辺ぐらいに壁がぐりっと回ってて、そこに絵馬がかかってる、はい、みんな下から絵馬を眺めるという建物やったと思いますが、あれの今この写真で見たら屋根だけが地面にどしゃっと見える、
はい、
あと建物はなくなってるというね。え、その上は赤門ですね。
はい、赤門です。建物自体は倒れはしなかったんですけれども、うん、地震によってちょっと歪みが発生してしまいまして、翌年にはそれを修理する工事が行われています。
あの大きな門が揺れて傾いたりしたわけですか？
はい、
はあ。でその上ちょっと塀が崩れてるようになってますね。あれはどのあたりですか？
あれは神社さんの周りを取り囲んでいる大練塀になるんですけれども、はい、それがこう神社の境内の方にどさっと、崩れている様子が分かる写真でして、
この前別の時に歴史と文化の散歩道でご紹介させていただきました。今回、補修工事が終わったということでお聞きした時に、塀の幅どれぐらいあります？言ったら、一番下のところは1メートル以上あるでしょうねとおっしゃった。幅がね、ものすごい大きな塀ですやんか。
そうですね、とっても分厚くて大きい塀なので、
それがこぼっと穴が開いたように崩れている。
はい、
これ何メートルぐらいあるかな、5、6メートルの幅ぐらい崩れてるような感じですね。
そうですね、ちょっとお写真見ると結構ここは分厚いところかなと思うんですけれども、
門の中から外が見えるという。
はい、そうです。
そんな感じに壊れた、悲しい記録ですけれど、まあ、貴重な、こんなこともあったということが分かる、
そうですね、
貴重な資料ですね。
はい、
それからあとは神楽どころ、それと相撲場っていうのがあった言うて、
はい、
なんか記事で見たんですけど、これはどの辺にあったんでしょうね？
それが描かれてるのが、略図の方に描かれているんですけども、はいはいはい、南宮社があるところの、裏手にですね、実は常設の相撲場があったというふうに言われておりまして、江戸時代は8月にですね、相撲をやっていたようでして、まあ、それのために、まあ、今回こう、はい、設けられていたものと言われています。
今の南門から入ったところに南宮さんあります、ね。
はい、
その南宮さんの、まあ、西側裏側に相撲場が作ってあって、はい、今大きな広場になっていて、普段は駐車場に使って、
そうですね、
はい、あそこに相撲場があったわけです。
はい、
はあ、なんかあれですね、神社さんと相撲というのは昔から因縁があるわけですね。
そうですね、勧進相撲って呼ばれたりもしますし、はい、
なんか何かあるたんびにやっぱり相撲、プロの相撲取りが来て相撲を取る、あるいは土俵入りを見せるというふうなことが神社では再々行われてたりこともね、
はい、
聞きますから、それの、まあ、今はもう名残もないですな。
そうですね、今行っても多分わからないかなと思うんですけれども、
それとね、一つあの地図を見てて、これ何やろうと思ったのは関屋というのがあるんですけれど、これは何をするとこですか？
こちらはですね、あの当時あの関屋役人と呼ばれる人たちが、まあ、江戸時代なんですけれども、はい、いまして、まあ、その人たちは神社の、まあ、雑事に従事していたというふうに言われておりまして、はい、全国にですね、まあ、恵比寿元人と呼ばれる人たちがいたんですけれども、うん、まあ、その人たちが配布していた、お見え札と呼ばれるものを、まあ、印刷したりとか、
うんうんうん、
まあ、お金関係の、処理をされたりとかっていう場所が実は、まあ、神社の境内にあったというふうなことで、はい、あのこちらも略図の方に描かれております。
なるほどね、関屋なんて呼ばれな、あの何のことかちょっとわからないですけど、
はい、
あの神社の用事をする人たちがいた場所ということですね、はい、まあ、あの今はもう町名もいろいろ変わってきましたけれど、三所町なんていうところは本当にあの神社のそばにいらっしゃって、いろいろ神社の世話をされた方がいらっしゃったとこというようなことを、うん、あの聞いたこともありますが、大きな大きな社、まあ、これをあの維持管理していくということはとっても大変なことで、おそらく神官の方々だけではできない。
そうですね、やっぱりその中であの周りの西宮町だったり、まあ、あるいは全国的に皆さんが支えていたのではないかなと思いますね。
でね、あのこれひょっとして中谷さんご存知やったらあれですけど、西宮にあの辰馬市長さんとか、
あ、はい、
あの馬という名前の方がいくつかありますでしょう、
はい、
あの八馬さんとか、あるいは古城馬さんとか、六馬さんとか、いろいろ馬の名前の過ぎた方が、これなんか昔江別さんと関係があったいうようなことをちょっと聞いたことがありますが、そんなお話はなかったですかね？
そうですね、あの昔からあの馬の名前のつく方々がいらっしゃって、うん、であの神社さんとは深い縁があるというふうには聞いております。
なるほど、やっぱりそういうのがあったんですね、はい、まあ、今はもうチリチリバラバラになって、あの特別、まあ、勝馬さんは西宮市長さん、お酒屋さんでもあるしというので皆さんご存知やと思いますが、昔は馬の名が、馬がつく名前の方がおられて、で神社のいろんな役割を担ってらしたということを、まあ、あのそんなことも含めて、 あんまり大きな展示ではないですけども、あの展示場に入った真正面一つ の面を全部使って、ガラスケースの中で今行われている第53回になりますか、西宮郷土資料館の特集展示、資料で見る西宮神社の建物という展示についてお話を伺いました。中谷学芸員さん、ご苦労なさって資料を集めて展示をしてください。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はいろんなお話聞かせていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。